心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。
相方のバスケットボールキング村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。今日のテーマは、
はい、今日のテーマ
日課、
うん、
日課まあ日課ってことじゃないですけど、まあ、
でも島田さんの日課というと、
そうですね、私ルーティーンというか日課が多すぎて、
はい、ああそ
う
か、
いろんなことやっててですね、はい、もうルーティーンにがんじがらめになってる人生ですしね私があのルーティーンをコントロールしているというより、うん、ルーティーンに私がコントロールされてる感じになってます
よ。ルーティーン支配されてるってこと
ですね。支配されてます完全に。そんな中でもですね、うん、かなり支配率が高いのがノート
ノート
あのね
どうじゃ
私結構意地っ張りなんですよね、
はいはい、
一回やるって決めたら、うん、もうやらないと気が済まないんですよ、
うん、
でやめるなら、うん、ちゃんとした理由を対外的に発表して、うん、やめますっていうのを言ってやめようと思ってるんですけど、うんうん、それを言いたくないじゃないですか。
なるほど。ちょっとそんな悩みをちょっと今日聞いていただきたいということで、
そうですね、
あのスペシャルゲスト
です。スペシャルですよ。
本当にその悩みを聞いてどうしたらいいのかということを解決するべく、
うん、
今日はですねノートのプロデューサーである徳力元彦さん
が
来ていただいているということで、本日はよろしくお願いいたします。
はい、徳力と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで本編でじっくりとお悩み相談会をですねしていきたいな。
もう相談したいこといっぱいある
そうなんですね。
本当にな
るほど、うん、今日も学びの姿勢を、ね、
今日はもう完全にもう生徒ですよ。
生徒、
はい、
あ、なるほど、
はい、それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク、この番組は B リーグライブ2022と全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、この時間はノートプロデューサー徳力元彦さんにお越しいただいています。改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、徳力さんの紹介をぜひしていきたいと思うんですけども、NTT や IT コンサルティングファームを経て2006年のアジャイルメディアネットワーク設立地からブロガーの一人として運営に参画と。
アンバサダーを重視するアプローチをキーワードに、ソーシャルメディアの企業活用についての啓発活動を担当する現ノートプロデューサーです、うん、政府広報アドバイザーなど幅広い活動を行っており、著書には顧客視点の企業戦略、アルファブロガーなどがあると。
語られますね。
いやいや、もう
ドキドキしますね。
ドキドキしますよね。なんかもうそんな方に島田さんのノートや SNS について話を聞いていくと。
いや、なんかもうあの何ですかね、私が毎日ノート書いてるのに、この世界の第一人者の方にどうすかねって聞けるっていうのはありがたいですね。本当にいろいろこう忌憚なく教えてほしいですね。まずは私の毎日ノートですね、ちょうど去年1年間元旦にふとやってみようかと思って続けて、なんとか制覇して1年間やったんですよ。で1年終わったらやめるならここだなと思ったんですけど、ちょっとまた始めましてですねそしたらなんかタイミングしちゃって、今まあ1月終わり2月に突入してるんですね。まあまあそれはいいんですけど、そもそも私のまあこの B リーグのトップとして発信してるわけなんですが、どうですかね、そもそも全体的な評価としてちょっと長いんじゃないかとか、そんな無理しなくていいんじゃないかとか、ざっくりどんな感じで。
いや、率直すごいなと思いますよ。あのチェアマンですよね、確認するのもちょっと失礼な話なんですけど、まあ、組織 そのトップの方で、
はい、
こんな毎日のように更新する人は初めて僕も見た。
うわ、嬉しい褒められてるかどうか分かりませんけどね。分かんないです、まだ分かんないですね。
でも本当にすごいと思います。やっぱりその続けるのが一番難しいんですよね。
そうですね、
こういうものっていう、
うん、
その、まあ、僕自身もあのちょっとさっきご紹介を課題にいただきました。どちらかというとあの僕はブログで人生で救われたタイプの人間で、
うん、
そのブログでこうコミュニケーションをするとこういろいろ仕事にも役立つなみたいな、
うんうん、
味わって今があるみたいなタイプなので、はいはい、どちらかというとその、うん、僕の場合には仕事にちょっと役に立てばいいなみたいな形でノートは書いてるんですけど、
うん、
まあ、島田さんの場合には多分仕事めちゃめちゃ忙しいじゃないです か。その中であれだけの量を毎日のように発信されるのは、まあ、本当にすごいな。
ありがとうございます。
率直な印象ですけどね。
あれ誰か書いてんですかとか、誰かに頼んですかって言われるじゃないですか。あれね、全部自分で書いてるんですよ。
ですよね、
はい、
ライターさんに書かせてたらあんなに書けないんですよ普通は。その経営者の方で、あの編集者の人とかに頼んでるケースは当然あるんですけど、うん、それだとやっぱ当然確認とかプロセスがあるから、うん、多くても週に1本とか普通月に 2,3 本とかなんですよね。
そうなんです、誰かに任せてもですよね。任せた方が、ね、大変なんですよ。
大変です、
ね、こういうことがあったんだって伝えて、その一語一句チェックしてると本当におっしゃる通り、
もうだってツイッターに写真上げた数時間後にはノートの記事上がってるぐらいのペースで更新されてますもんね。
そうなんです、
あれ地方とかその行かれた時じゃないですか。
そう、地方とか行くじゃないですか。で、一番これやりたかったのは、たまたま私がこの B リーグのチェアマンじゃないですか。で、全国にこうチームがあって、はいはい、そのチームをが良くなることをバックアップするのが私の一番の仕事で、出張した時に感じたものとか見たものとか、そのクラブが努力していることとか応援している人たち のエネルギーみたいなものを伝えることで感化されてね、応援する人が増えたりとか、あ、そういうチームだったらねってなってくれればいいなっていうふうに考えているので始めたんですけども、基本的には出張行くじゃないですか。場合によっては移動してる時に書いてるんですよ。
え、スマホ、
だって俺、私パソコン持たない人なんですよ。
あ、でも完全スマホなん
ですよ。もうスマホなんですよ。
すごい信じない。
2000文字とかをスマホで移動しながら書いてるって結構タフで、
すごいな。へ
え。あとはほら、個人名とかその偉い人たち出てくるから名前も間違えられないじゃないですか。
ですよね。
車の、例えば市長とお会いしました、次知事とお会いしますって、その車で移動してる間にそのことを書いて写真上げて名刺を見ながらその漢字が間違ってないかとかやって、で次行ったら出張行くじゃないですか。でその相手先とかその社長さんとか行って一緒に車で同席してることがあるんですけど、ほとんど無言でノート書きますよ。ほんで、その日の会食の風景とか入れて、で終了したらドンと。個人のことを上げてるときはそれで終わりなんですけど、そのクラブのこととかチームのことのときはそれもツイッターでシェアするっていう、この使い分けをしてて、だから12時ぐらいに、会食のときは12時ぐらいで、夜でもう移動するときになったらもう帰りの新幹線とか飛行機の中でことでもう書いてあげちゃうんですよ。だから結構ファンの人たちびっくりしてるのは、え、さっきまでここいたよね。
ですよね。いや、ペース見てるとそう、いや、
それで今上がる、今上がる、
移動中なんだ。
だからこそ誰かに書いてるもらってんじゃないかって言われるんですけど、逆に書いてもらったら無理なんだぞと。
そうですね、これ強く言っておきたいですよね。
ですです。
すごいな。いや、でもツイートをされてない記事とされてる記事が分かれてるのはなぜなんだろうと思ったんですが、そこのこだわりがあるんですね。チームについての話はツイッターにシェアをして、うんうん、まあ、ファンの人たちにも見てもらいたいんだけど、うんうん、個人の話は逆にツイートされない方針なんですね。
そうなんです、そのなんでやってんですかっていう話でいうと、先ほどのバスケット界にとって良きことはツイッターでシェアする、
ですね、
個人のプライベートとか思想的なものはただ上げる、それで毎日を埋めてるっていうことなんですけども、基本的には B リーグで何か決めた方針で保管するとかっていうこととか、クラブの出張した時にそのクラブの魅力を伝えるであるとかっていうのが、まあ、仕事バージョンで、プライベートバージョンはどっちかというと、いわゆるスポーツビジネスに興味あるとか、経営者の方で経営に対して興味ある方で、私の経営の経験からのそのマネジメントなんだとかっていうのを上げてると、それに興味関心ある人が見に来てくれて、ついでにそういうバスケの技術とか見てバスケに興味持ってくれたらいいなと。で、仕事は完全にバスケネタで、ビジネスネタはどっちかというと、まあ、プライベートネタみたいな感じでやってるんで、まあ、仕事に関係ないことやってるようで、まあ、間接的には仕事に関係あるんじゃないかなと思いながらやってるところなんですけどね。
完全一人編集部ですね。すごいですね。
でもね、これよく続けるなとか無理してるなって思うんですけど、そんなに無理してるわけではなくて、すごく出張するじゃないですか。そうするとこれってうちの社内のスタッフも結構見てるんですよ。
はいはいはい。
あと他の全チームの社員の人たちも結構見てるんですよ。だから B リーグのトップとして何を考えてるのかとか、どういう思想の持ち主なのかとか、そのクラブのことの魅力を話すってことは、よそのチームはその魅力を感じてうちもやってみようかなとか、いわゆる全体の業界の底上げに少しでも寄与すればなみたいな感じでやってるんで、結構いいツールだと思ってるんで、まあ、もちろんタフですけど意味あると思ってるんで結構頑張れちゃうなっていうのと、これポイントは毎日やってることなんですよ。もし週1だったら続かないですね。
なるほど、面白い。
だってさ、月1で何かのブログ上げるって決めててさ、月1のブログって絶対忘れるよね。で、週1でも妥協しやすいと思いますよ。1日1回って絶対忘れないですね。だから1日1回ってすごいですねじゃなくて、1日1回だから続いてるんだぞというのが私の、
面白いですね、
私の持論って変ですけど持論ですね。うん、
いやでも本当にもう ある意味もうフェーズ2、3ぐらいまで一気にもう行かれてるんだなっていうのはすごい思いましたね。私もそのノートみたいなののアドバイスをするときは、はい、まあ、まずはメモのつもりで始めましょう
っていうのがですね。そうそうそ
う、どうしてもその読んでもらうんだって思うと、うん、読んでもらえても読んでもらえなくても続かなくなるんですよ。うんうん、当然読んでもらえないと読んでもらうためにやってるから辛くなってやめちゃうってなりやすいですし、うん、読んでもらえても実はそのヒットした記事が今度は自分を苦しめるんですよね。あ、この間1000人の人が見てくれたから次は1500人見てもらうとかって、あ、どんどん欲が出てくると、うん、残念ながらそんな風にならないんですよね。デコボコするので、うん、この間1000人に見てもらったのにこれ今度は50人しか読んでもらえないみたいになっちゃうと実は読まれれば読まれるほど辛くなるんですよ。でも今の島田さんのやり方はそのある意味自分のためのメモでもあり会社の中の人たちのメモでもあり業界の人たちのためのメモを共有している感覚だと思うんですね。
そうですね、
こういう風に経営は考えるべきだし、うん、スポーツチームはこういう風にあるべきです、バスケットボールはこういう風になっていくべきだっていう、うん、まあ、自分へのメモとか部下へのメモを表に出しちゃってる、うん、まあ、これ最近企業がノートを使うときにオープン社内法っていう言い方をするんですけど、うんうん、今までだから社内法だったんですよ、うん、そういうものとか、うん、社内向けのメールとかそれこそ年始の挨拶とか、うん、まあ、どちらかというとプッシュで送るものだったのを、うん、まあ、プッシュで送りつけても意外に読んでもらえないですよね。そのメールで送ってもその時忙しいとちょっと後で読もうみたいになっちゃうのが、逆にノートみたいなオープンなところに書いといた方が、うん、見に来てもらえないと見てもらえないんですけど、逆に見に来たい人からするとそこに書いてあるものを端から読んでいけばいいから、うん、意外に読まれるっていう、ここがその逆に僕はプルのコミュニケーションって呼んでるんですけど、うん、オープンでそのノートみたいなところに書いちゃった方が案外伝わるっていうのが、うん、結構その今企業が活用してるやり方としては多くですね、うんうん、で普通はこれをやっぱり社内の人事の人とか広報の人がうちの経営者もこういうのやってくれると社内にメッセージが伝わるから社長やってくださいって頼むところをこのチェアマンが率先してめちゃめちゃやっているっていうのは超レアケースだと思いますけどね。でもすごい今よくわかりました。だから本当にここまで達観してくれる経営者だと
達観
もうその方法の方とか社内の人本当に楽だし、やっぱりそのあんだけ文字にしてくれてたら端から読んでいけば大体普段その忙しいから全然喋る暇ないじゃないですか、うん、社内の人は。でもあれ読んでおけば大体わかりますよね、うん、あ、きっと島田さんが出張から帰ってきたら次これ言われるなみたいなのが多分
予測しますよ。
読んでおけば、はい、あ、この問題意識持って帰ってくるぞみたいなのがわかるはずですよ。だから絶対社内の人たちもやりやすいと思うんですよ、
ね、あれねみたいな。
でさらにこのね島田のマイクで音声でも伝えてるじゃないですか、
うん、復習してますからねこれ
これすごいと思うんですよ。やっぱりその文字だと文字で伝わりやすい人には伝わるんですけど、うん、伝わりにくい人には伝わりにくかったりする、うん、ここがやっぱり僕はテキストが好きな人間なんでツイッターとノートが大好きな人間ですけど、うん、まあ、ツイッターがなぜ炎上しやすいかっていうとニュアンスが伝わらないからですよ、
うん、
でも分かる。声で補足されてるんで、うん、この多分島田のマイクを聞いている人がノートを読んだりツイッターを見ると印象が全然違うはずなんですよ、
うん、
この声で文字が聞こえてくるはずなんですよね。だから、うん、ハイブリッドでやってるのはめちゃめちゃ強い
いいですか。もうプロの、ね、第一印象の方に褒められるとすごい嬉しいですね。でもねその今の社内法っていう話とかいわゆる朝礼とかって今こういうコロナでその会社に人が来なくなってきてるんで、はいはい、ズームとかが増えてて、まあ、ビリーグもちろんそういった朝礼的なものはあるんですけど、私が話しかける機会ってやっぱあっても時間って短いんですよね。でいろんな時事ネタとかその例えばオールスター来週あるねとか後半戦に突入したコロナの対策がこうでってそのいわゆる事実としてこう認識してもらわなきゃいけないことを優先して話したりするから思想論とかその出張行った時の現場のそのなんですかね苦しみをやっぱみんな感じないといけないよねとか本当は一番したいんですけどなかなかタイミングとないんですよ。だからちょっとした社員に強制はしてないんですけどできれば見てほしいな読んでほしいなって思いながら書いてます ね、
そうですね。
だから社内法的な位置づけでもありその朝礼で言い切れないことを言うことだから中身にね気になることを書いててこれ誰に向かって言ってんのみたいなことを言われるんですけど例えば会社に来てお客様にねご挨拶とかをちゃんとしてないようなところが気になったとすると挨拶の重要性みたいなことを書いたりしてるんですね。
なるほど。
あとは食事に行きました次の日 会いました、昨日はごちそうさまでしたって言わない人とかに出会ったりすると、その人に注意するというよりは、やっぱりこうビジネスマンとしてこういうところの信頼関係大事だよねっていうことを書くことで、その私とその人の問題ではなくて、私の問題意識をそこに綴ることで、全社的に、まあ全員見てるわけじゃないけど、広くこう皆さんにやると、まあ それが一番の目的でも、その周辺にいるビジネスマンとか業界関係者の人も見てるわけじゃないですか。そうすると、あ、この人はこういうのを気にする人なんだなとか、やっぱプロのビジネスマンとしてこういうちっちゃいことを気にしていかないとやっぱダメなんだなみたいなことを間接的にこういい形で伝播すれば業界にもいいなみたいな、結構いろんなことを気にしながら、あんまりこのみんなにいいねが欲しいとか、みんなに読んでもらいたいというよりは、もう自分の言いたいことを書きたいことを書くっていうのと、クラブの魅力を伝える、もうこのプライベートビジネスってもう完全にこの分けだけで書いてますね。だからあんまりこう着色もしてないし、こういうの言ったらバズるかなみたいな感覚はゼロですね、まあ、だから続いてってなのかもしれない、ね、気にしたらめんどくさいじゃないですか。
私がお伝えすることはないっていうことがよくわかる。でも本当こういうことなんですよ。結局そのメモから始めましょうっていう話を私もしてたんですけど、うん、そのメモがコミュニケーションになるんですよね、
うん、
でやっぱりその普通の方がやっぱ島田さんのこのノートの更新具合を見ると、仕事忙しいはずのこんなよく書いてる暇ありますって絶対言われると
思う。暇って言われますからね。
そうそうそう、絶対そういうふうに思われるんですよ。だからどうしてもやっぱりそのノートで発信するみたいなのは、そのこうなんか目立ちたいんでしょみたいにやっぱり思われてしまうんですよね。でも島田さんの活用の方法は本当に僕があのビジネスパーソンにお勧めしたいやり方で、要はメールの代わりなんですよ。だから同じコミュニケーションを実は一人だけにメールを書くと、めちゃめちゃもったいないですよ、うんうん、もったいないっていうのは言い方ですけど、別にそのメールの方が伝わる時もあるんですけど、うん、だからもう LINE とかでめちゃめちゃたくさんチャットで書いたら、うん、その人一人の行動は変えられるかもしれないですけど、うん、でも実はめちゃめちゃ効率悪いんですよね、
うん、
一人一人の部下にお前こうさっきのあれどうかと思うぞっていうのを、なぜならとうとうとうとうってこの長文のメールを書いたら、
うん、
島田さんのこの時間をこの長文のメールに使うことになっちゃうじゃないですか。でもそれを実はこうやってノートに書いてくれれば、ひょっとしたらその漢字の部下は読みに来ないかもしれないんですけど、うん、それ以外の人たちが見てくれればすごい意味があるメールになるんですよね、
うん、
だからここはすごいその続けるためのポイントだと思って、
うん、
どうしても普通の方はノートで発信イコールメディアだから完璧な文章を大勢の人たちに届けなくちゃと思っちゃうんですよ、
うん、
情報発信って言われると、
うん、
でも続く方が使っているこのノートの使い方ってこういうそのメールの代わりとか LINE の代わり、うん、コミュニケーションですよね。一見その情報発信で大勢の人たちのために書いてるように見えるんだけども、こうやって続く方々は大体その書いた記事はターゲットの人が実は決まってたりする
ん
です
よ、うん、
この人に読んでもらえればいいやみたいな、意外にその方が大勢の人たちに伝わったり自分自身のこのコミュニケーションのきっかけになったりするのをもうすでにされてるんで、私から今日申し上げること
いやいやいや、そんなことですね、もうちょっと突っ込んでください。もうなんか段落の置き方がおかしいぞとか。
ありがとうございます、
まあ、そうですね、ちょっとよいしょしてるように聞こえるかもしれない、うん、じゃあもっとこうした方がいいんじゃないかなと、うん、
ああそれ欲しいです、今日からやりましょう。
タイトルを、うん、私だったらもうちょっと長めに書くと、
おお。
これはでも人によるんで、別にあの島田さんのスタイルとして今のままでもいいとは思うんですけど、うん、まあ、さっきツイッターでもシェアされないっておっしゃってたんで、うん、僕はせっかくだからシェアしてほしいなと思っちゃうんですよね。やっ
ぱその全部
これはあの難しいんですけど、ノートはやっぱりノート単体で読んでる人っていうのはまだ少ないんですよ、
うん、
でやっぱどう考えても B リーグのファンの人数の方が多いはずなんです。今あのノートの月間アクティブユーザーでいうと4000万とかそういう数になるんですけど、これはアプリをとかを登録せずにウェブから見てる人たちですね、
うん、
見るだけの人たちです、
うんうん、
でその人たちが島田さんが記事を更新したことに気づこうと思ったら、多分現状ツイッターをフォローするしかないんですよ。ツイッターがある意味その更新通知のメルマガ代わりに見てる人たちが多いはずなので、
うん、
そうすると島田さんがツイートしてくれないと記事が更新されたの気づけないので、
うんうん、
僕だったら全記事まずツイートした方がいいかなと思っちゃうんですよ、
うんうん、
だからさっきこだわりをお聞きしたんであの、うん、無理してやらなくていいと思うんですけど、
うん、
もう一つはやっぱそのツイートした時にできるだけツイートだけで何が書いてあるか分かる記事にした方がフォロワーの方には親切なんですよね。
だからタイトルの代わり、
そうなんです。でこれはあの当然美学があるんであの無理にとは申し上げないんですけど、多くのもうノートユーザーの方やっぱりそのツイッターとかフェイスブックとかがどちらかというとフローの SNS だと思うんですね、うん、日々のコミュニケーションをいろんな人とつながっている、
うん、
で、何かこれぞ聞いてほしいっていうものはストックのコミュニケーションツールを使うと思っていて、うんうん、そのストックのコミュニケーションがノートであったりポッドキャストであったり YouTube であったりっていう、その後から何遍聞いてもいいようなちょっと長めのもの、これはそのフローとこのストックの使い分けっていうのが個人的にはすごい大事だと思っていて、うん、フローの場所にはこのストックのものはできるだけ載せてあげた方がストックで埋もれなくていいので、
うん、
でツイートしたところに人がいるんですよね、
うん、
これはあの先日イベントやった時に面白かったとおっしゃってる方がいて、例えばツイッターのタイムラインにはすごい重力があるんだとおっしゃるんですよ、
うん、
みんなタイムラインにずっといたいんですよね。そこから記事に行ったりポッドキャストに行くっていうのにめちゃめちゃエネルギーが必要なんですよ。超ロケットで飛んでいかないと そっちに行こうとみんなしないんですよね。タイムラインずっと留まっていたいので、実はタイムライン上で記事のエッセンスがある程度伝わった方がわざわざ記事クリックしたくない人にとっては助かるんですよね。なのでこれは別にそうしなくてもいいんですけど、私なんかはもうそのタイトル読んだら大体結論が分かっちゃうようなタイトルで書いちゃってるんですよ。もうツイッター側でこういうことがあったのねっていう、もうそれで済ましたい人はもうそれで済んじゃう。でそれをもう詳細していたかったらクリックするっていう。島田さん あのノートのタイトルはどちらかというとすごい哲学的なやつが多くてですね、短めなんですよね、
うん、
だからクリックして読んで初めて良さが分かるっていうパターンなので、うん、あれはあれで全然技としてはあると思うんですけど、うん、素人からすると読み解けないので、多分その読むべき人が意外に開いてないケースがあるので、
うん、
読んでほしいやつだったら僕はもうちょっと長めにする。
うん、勉強なるな。
面白いですね。
勉強なる。
だから写真もあの結構そのチームのところを行かれた時に、うん、多分その地域の写真とかも使われてると思うんですけど、うん、あれ分かるやつにした方が多分ファンの人たちはユニフォームとか写ってる、あうちのチームの話だってさーっとタイムラインめくってる時
に気づける。最初のトップの
アイキャッチのところ、
アイキャッチのところ
ですね。あそこ、まあ、結構その街の風景の写真とかにされてることが多いんですけど、あれはやっぱバスケファンの人からするとバスケ要素がある方が多分気づきやすいんですよね。でこれはあの分かんないです、あのこれ島田さんスタイルとしてはあれはありでありだと思うんですよ、
うん、
あんまり寄せすぎず、これはちょっとそのどっちを取るかすごく難しいんですけど、
うん、
バスケ全体のこの底上げとしてやるのであれば、うん、まあ、まずはそのバスケファンの人たちに島田さんがこういう発信をされてるよっていうのをまず知ってもらおうと思ったら、うん、その写真をちょっとバスケ寄りにした方がまだ気づいてないファンの人たちが気づきやすいかなと思ったりはします、
うんうん、なるほど、いやありがとうございます。あのね、もうさすがこれから師匠と呼ばせていただきます。ですね、
これってもう本当流派がいろいろある、別にどれでもいい、
いやいや、もうおっしゃる通りで、逆にその上で私も聞きたいんですけど、その通りでツイートだけで分かるようにっていうのはね、個人的にちょっと薄々感じてたんですよ。っていうのは哲学的な話の時っていうのはそもそもシェアしてなくて、ノートだけを見に来てる人たちでハッシュタグとかにこう引っかかってきてる人が、もしくは社内とか人が見てくれればいいやって思ってるんで、まあそもそもそこに思いを馳せてなかったと。でツイッターとかに載せるそのバスケ関連の時にパッとこうシェアした時に画面に訪れて投稿のボタンを押す前に現れるあの感じが、これだけだと伝わりづらいから段差上げてそこに何かを書き込もうかなとかって思う瞬間ってあるんですよ。
なるほど。
その方が言ってることが分かるだろうなって意味で、でもピュアに行こうとした時にそのシェアをした時に出てくる、つまりタイトルのまま行った方が潔いだろうなっていうことであまりいじらずに行ってるんですよ。でもそこの何のことなんだろうっていうことを知らしめるためには、ちょっとそこに私はあの余白を作って書こうか、まあ、文字制限になる中で打とうと思ってたんですけど、でも発想を変えたらタイトルをもっと有効活用すればそこを改善できるんだなっていうの分かったんで、これはやります、今日からやります。で次に、全部ツイートするか否かという問題はバスケットのこの責任者と、まあ、B リーグの責任者としているからこそ、クラブのためにあるっていうことで仕事の一環だっていうメッセージ性を持って、これは SNS に今ツイッターとかでボンと行くぞっていうことで、僕のプライベートの哲学論なんてそのバスケファンの人たちが私をシェアしてるから恩気すがましいことを言っちゃ申し訳ないなと思って、そこは控えてたっていうのが本音なんですね。まあ、それを全部シェアすることによって多分そのリツイートとかも多分出てくる記事も出てくるから、新たなファンが生まれたり、バスケに興味なくても経営とかに興味がある人でフォローしてくる人が増えてきて、私のフォロワーのシェアって大体バスケに何らかの興味関心のある人が高いとかなんですけど、そこのコミュニティが少しこう広がっていくことを容認していくのであれば、そういう方法もあるかなと思ってるんで、これをどうするか、まあ、ちょっと気になってるのは 例えばその哲学チックな話とかその社員教育みたいな話っていうのをそのコミュニティにねポストした時にバスケで興味関心があるからお前のことフォローしてるのにあんま余計なこと言ってくんじゃねえよっていう声に対してはどう考えたらいいですかね。
そうですね、はい、そこが多分気にされてるからツイートしてないんだろうなっていうのはさっき聞いててすごい思ったんですけど、うんうん、これ個人的にはなんですけど、うん、やっぱりそのツイッターって人間同士がつながるツールなんで、うん、やっぱり島田さんを好きになってもらうのが一番だと思うんですよ、
うんうんうん、
だその島田さんがそのありのものままを本当に発信されてるんで、うん、こういうことも考えてる人なんだな、だから B リーグ応援しようっていうふうに僕はなることの方が多いんじゃないかな、
ね、まあそうですね、完璧なことはないけど それでいいんじゃないか。
B リーグの更新情報だけフォローしたいんだったら別にB リーグの更新アカウントフォローすればいいじゃないですか、島田さんのアカウントじゃなくていいじゃないですか、うん、だからそれよりはやっぱりチェアマンの人となりを知りたい人っていう人の方が案外多いんじゃないかなと思ったりは個人的にはするんですけどね。これは分からないです。本当に今あのツイッターって結構大変だと思うんですよ。やっぱチェアマンの立場の人がツイッターやってると、うん、すごい幅広い人たちが見てるで、うん、当然そのコメント欄と喧嘩になることもあればネガティブなことも出てくることも多いんで多分相当気を使ってツイッターの運用されてるんだろうなと思うんですよ、
うん、
ただ僕個人が思うのはいわゆる誹謗中傷をする人たちというのはメインターゲットではないと思うんですよ、
うん、
たまたまツイートがバズったからなんとなく目に触れてなんかその文句を言いに来る人たちというのが出てきちゃうんですよね。でもツイッターでフォローしてくれる人っていうのはやっぱりファンの人たちのはずで、
うんうん、
その人たちとのコミュニケーションをより強化する方に動いた方が、うん、よりネガティブなことが何かあった時にもその人たちが逆にその守ってくれるというか、
うん、
一緒に戦ってくれる方になると思うので、
うん、
従来って組織の壁ってめっちゃくちゃはっきりしてたじゃないですか、
うん、
会社の中の人と外の人、
うん、
外の人のお客さんである。中の人たちだけに伝えたいんだったら別にそこまでしなくていいじゃないっていうのがあるんですけど、うん、でも今は外の人も仲間になる時代だと思うんですよ、うん、実はその社員よりも激しく B リーグをツイートしてくれているファンの人たちってたくさんいるはずじゃないですか、
うんうんうん、
そういう人たちも含めて島田さんが味方にしていくと考えるとあんまりそのこうフォロワーの方々はバスケットに興味があるお客さんだから身内の話見せるのはどうかなっていうふうに気にしなくていい時代になっているんじゃないかなと私は思いたい側の人ですね、
うん、
だから逆にあの思いをフォロワーの方々に伝えた方がよりフォロワーの方々もこのリスナーの方々もそんなに島田さんがここで悩んでんだったらちょっと手伝っちゃおうかなみたいな風になってくれる人が増えるんじゃないかなっていうのをちょっと拝見してると思ったりします、
ね、ありがとうございます。そうですね、その SNS っていうものがどんどんどんどんこう、まあ、ツイッターもそうです
けど、さすが毎日情報発信を続けている島田さん、熱いノートトーク特力さんへの質問攻めで話は続きませんが、今回は話が大変盛り上がっているため続きはまた次回とさせていただきます。気になる後編は来週3月2日木曜日に公開予定ですのでぜひお聞きください。
お聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。さあここでハーフタイム。いや私実は野球実況が中心でバスケットボールのことはいまいち知らなかったんですね。バスケットって得点、リバウンド、アシストと選手の指標になる数字ってありますよね。どこを見ればいいのか詳しくない私にも分かる指標が欲しいなと思っていた時に出会ったのがファンタジーポイント。多くの成績を数値化して個人の総合的な活躍度を示したものがファンタジーポイント。要はこの数字が高ければ高いほど活躍したってこと。これさえあれば、いや今日も素晴らしい活躍でしたねなんていつもバスケを追いかけてるアナウンサー風に話ができちゃうでしょ。ファンタジーポイントきっかけで B リーグにも興味が湧いてきたし、ついでにリーグ公認ファンタジースポーツの B リーグライブ2020にも楽しんでみることになりました。え？じゃあもう立派な B リーグのファンじゃないかって？そう言っていただけるなんてファンタジーポイントのおかげですよ。さあ後半が始まります。各選手は活躍してくれるんでしょうか。島田のマイク。この番組はB リーグライブ2022と全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。